のぎついってプレゼンツ、のぎつアー。
どうも皆さん、こんばんは。東横名人です。本当にこんばんはっていうぐらい、まあ、夜っぽくなってきた。ここ
夜っぽいっていうか、夜ですよね。
まあ、お月様がちょうど見える、山梨のラザウォークにお届けしています。お月様が非常に綺麗ですね。まあ、そんなラザウォークにお届けします。東横名人と、
坂本です。
はい、今日もよろしくお願いします。
なんかね、もういつもこのニラサキで撮るラジオは、
はい、
別に全然構わない。ニラサキすごいいいとこなんで。
いいですね。住みたいですね、はい、
本当にいいとこなんですよ。だから、うん、山梨の、今山梨が移住人気ナンバーワンですよね。
あ、そうなんですか。
だからここのニラサキよりもっと向こうのあの北斗市とか、
うん、
すごいいいとこじゃないですか。
うん、
でもね、やっぱりこれ暗くなってくると、うん、切なさが半端ない。
あ、そうですか。
だって、山梨でラジオ撮ってるんですよ、いつも言ってるけど。
で、帰って一人、ね。
いや、まあ、一人は別にいいんですけど、うん、大阪だったのに、今、ニラサキでラジオ撮ってる、
うん。
自分の位置がまだ信じられないっていうね。
うん、
現在地が。
世の中何があるかわからないっていうこと
です。そうそう、しかも夜で、ね、これ大阪から何百キロ離れてんのっていう。
うん、何百キロなんでしょうね。
本当に、まあ、直線距離で言うと、ね、あれですけど、普通に、高速で来ると500キロ超えてますよ。
すごいですね。
まあでもこの中央道を通って大阪東京を走るバスもあるんですけどね。
うん、大阪必達、大阪必達、大阪必達、大阪必達、500回かかないと。
リンゴもらってもいいぐらいですよ。
リンゴもらってもいいぐらいですよ。
いいぐらいですよ、本当に。まあということで、まあ宮崎のラジオお届けしてるんですけども。はい、この前ね。
はい。
珍しい。僕にしては本当珍しいんですよ。
うん、
長野に来て、ほとんどそんなにないんですけど、知り合いのところに、お呼ばれをしまして。
知り合いっていうのは、会社関係の知り合い。
いや、会社関係ではないんです
よ。プライベートの知り合いだけど、長野にいらっしゃる方で。
はい、そうです、そうです。はいはい、近くに住んでて。で、まあ、いろいろ、仲良く、まあ、ビリヤードも一緒にしたりとかして。
うん、
で、一緒に、まあ、ご飯食べようよ、
うん。
うちにおいでよ、みたいな話になったんですよ。
うん、
で、まあ、前から、まあ、じゃあ行きますよ、行きますよって簡単に言ってたんですけど、うん、まあ、その人がとうとう、転勤になると。
ああ、いよいよ持って。
いよいよ持って、はいはい。で、フィリピンに行くんだと。
フィリピン
、まあまあまあ、それはいいじゃないですか。
はあはあはあ、
うん、まあ、転勤っていうか、転勤じゃないな。もう仕事、向こうで仕事をすると。
うん。
奥さんフィリピン人なんで。
あら。はあ、ははあ、
でもね、まあ、奥さんフィリピン人ですけども、やっぱり、ペラペラなんですよ、もう、日本語ね。
思い出しましたね。トヒネットラジオっていうのありましたね。
あったっけ、
うん、東米のトにね、フィリピンのヒで、
うん、
フィリピン妻をもらった人のネットラジオ
ってあった。あー、なんかあったような気がする。
その時のジングルが、うん、そんなことより金くれよ
っていう。思い出した、思い出しました。
思い出しました。
思い出しました。
ネットラジオの歴史の1ページで。
ありました、ありました。
トヒネットラジオ。
あれは、すごいいいジングルでしたね。
いいジングル。そんなことより金くれよ
いやー、今朝ニュースで見たあれはフィリピンでしたっけ、どこでしたっけ、内縁の妻が日本の主人を殺したって言って警察に連れて来られて、なんか犯人と共になんか向こうでするよね、
はい、
記者会見、犯人に記者会見させるみたいな、
うん、あれいいですよね、
あれいいよねなんでそんなこと言うのみたいな
証明にもやってもらったらよかったのにね。
後ろの警察署長に送ってかけて、警察署長が大丈夫だから大丈夫だからって言ってるけど何が大丈夫かよう分からへんって、逮捕されてんのにっていう
まあまあ、フィリピンの方で。
そうそう。ほんでまあまあ、じゃあさすがにもうちょっと本当に行かなあかんと。
うん、
まあそれまでは、まあ半分ね、あれで行くつもりもそんななかったんですけど、
うん、
実際行かなあかんと。ほんならまあまあ奥さんがそのフィリピン料理みたいなやつも作ってくれて。
うん、
よう分かれん料理。よう分かれん。
でもやっぱり奥さんはフィリピンの女性ってすごい献身的って聞くんですけど、ぽかったですか？
ああ、献身的でしたね。もうやっぱり、献身的っていうかね、僕が思ってるフィリピン人のイメージとは違いましたよ。
綺麗かった。
いや、どういうこと、どういうこと、
いやいやいや、
俺がフィリピン人に綺麗じゃないっていうイメージ
で。いやいやいや、どうなのかな。
いやいや、もう普通にね、さすがその不動産関係、こっちで不動産関係の仕事してるだけあって、
うん、
奥さん、ご綺麗なフィリピン人を。
ご綺麗な。
あ、もうね、いや、で、まあ、奥さんも、まあ、献身的っていうか、僕の中のイメージでは、ほら、ルビー・モレノとか、
あ、
うん、そんなことより金くれよっていう。
マルシア違うわ。
マルシアは、あっちでしょ、ブラジルの方でしょ、うん。そういうタイプやったけど、そうじゃん。もう本当におとなしい感じの 人で、でまあそのフィリピン料理とかその日本の料理とか食べて、
うん、
でそこにあの子供が2人いたんですよ。でもう小学校2年生ぐらいかな、女の子が、
うん、
で女の子がねその今みたいなとこで、うん、こう人形で遊んでるんです。
人形、
リカちゃん人形で、
うん、
でリカちゃん人形ってほら家族いうかその友達いるじゃないですか。
まあ
だからその友達も持ってるんですよ、
うん、
やっぱりもうねもう買ってもらってるから。
あれリカちゃんのお父さんでしたっけ、バービーのお父さんが失踪かなんかしてませんでしたっけ、設定で。
そんな不幸な一家やったっけ。
そう、リカちゃん。
バービーじゃないの
さ。バービーかな。
え、リカちゃんのお父さんって船長かなんかで。
そうなの？
回ってたんはリカちゃんじゃなかった？お母さんはミュージシャンか音楽家じゃなかった？
なんか船長って未だになんかちょっと幻想ありますよね。
あるあるある。あの、
なんかいい感じの。
船が沈んだら一緒に俺も縛ってくれって。
いや、そっちの幻想ではなくて、なんか、ハイカラな感じが。
まあ、あります
よね。キャプテン翼のお父さんもそうでしたからね。
ああ、そうそうそうそう。うん、やっぱり、俺ら的に、俺の時代で言うともう船長イコールなんか外国航路。
はあ、
そんなまさかね、船長って別に瀬戸内海で砂利運んでるとかそんなイメージ全くないから。
それも船長ですか、
ね、まあ、それも船長なんですよ。もちろん船長なんですけど。で、まあまあ、リカちゃん人形で遊んでて。うん、で、まあ、ね、僕もそんなに子供嫌いじゃないから。
うん、
何してんのって言ったら、こう、いろいろ話してくれるわけですよ。ほんで、まあ、可愛い子なんですよ。
うん、まあ、お母さんに見て。
生まれたとこからもちろんずっと日本だから日本語もペラペラなわけじゃないですか。うんうん、で、どうもなんか、こう、ニカちゃん人形を使って物語を作って、
ほう。
みんなしますよね、人
形。まあでも、ままごとでしょ、基本。
ままご
とかなのって。
なんとかなのとか、うん、こんにちは、こんにちは、みたいなことをやってるんですけど。うん、で、なんでこれは誰なの、まあ、だから、リカちゃんやけど、もうリカちゃんじゃないんです。
自分で名前勝手につ
けてる。名前勝手につけてるんですよ。
はい、
で、この男の子は、福士蒼太くん。
福士蒼太くん、
うん、
うん。ちょっと難しい字ですけどね。
難しい字
ですけど。福士蒼太。はいはい。
で、福士蒼太って聞いたら、うんうん、ウォーズのお兄ちゃんって言ってたから、あ、福士蒼太なんや。
ローズ？
ウォーズの。
ウォーズかな？ウォーズって、
ウォーズか。
え、宇宙すげーって言ってたやつでしょ？
そう。
うん。あれ、ウォーズ？ウォーズ？ウォーズ？
ウォーズ？何やったっけ？
ウォーズ？
うん。
うん。まあいいや。仮面ライダーですね。
仮面ライダー。
アマちゃんですよね。
うん。
うん。
で、ほんでこっちの子割ってきたら、うん、松潤。
男
の人形を二つ折って、福士蒼太くん。
うん。
松潤。
バービーやったら剣ですよね。
バービーは剣やったかな。
剣ですよね。
うん。でも松潤や
ね。松潤と福士蒼太。
そうくん。で、こっちの女の子割って聞いたら、うん、これが、石原さとみやったかな。
石原さとみ。
うん。
トリニードラマ。
もう、そんな感じなんですよ。
ね、誰プロデュース？
その子。
その子プロデュース。
うん。
で、まあ、そういう楽しいドラマが。
そうそう。ね、ドラマが展開
され、失敗の匂いをプンプンするキャストですね、なんか。
俺もそう思ったんですよ。それはキャスティングあかんよ。それは。
4番バッターばかり揃えてもいい野球はできないんだよ。
そうなんですよ。うん、で、これ、ほんなら、まあまあ、どういうお話なのっていうような感じでずっと、いろいろ聞いてると、
松潤ちゃんは、はい。
さとみちゃんのことが好きなの。
うん、まあまあまあ、ありがちですよね。
ありがちでしょ。
うん、
で、さとみちゃんは、
うん、
福士蒼太くんが好きなの。
三角関係だ。
まあ、持ってきますね、あなたって思って。
いやいや。
いや、やるやん。
マツコみたいにも反応になりましたね。
やるじゃないの。あなたやるじゃないの。
はいはい。う
ん、で、ほんで、福士蒼太くんは誰が好きなのって俺が聞いたら、うん、福士蒼太くんは松潤が好きなの。
わあ、何その、なんか、いけますよ。次の世代の北川悦子みたいな。
その瞬間、このドラマいけんちゃうって、
うん、思うけどダメなんですよ。
で、思うでしょ、
うん、
でも、男の子が男の子を好きになっちゃいけないから、うん、福士蒼太くんは言わないの。
悩んでるの。
悩んでるの。
うん、
で、福士蒼太くんは、松潤が、さとみちゃんとうまいこといくように松潤を応援するの。
うわぁ、ありますよね、そういうのね。
で、うん、もう一人女の子がいて。
ほうほう。
その女の子は、キーちゃん。
キーちゃん来たのキー？
うん。キーちゃんってその女の子やねん。
いや、私のこと
を。そう。
私を投影してるの。
そう、私を投影してるの。
ほうほうほう。
で、福士蒼太くんは、
うん。
さとみちゃんを好きな松潤のために、
うん。
福士蒼太くんはそんなに好きじゃないキーちゃんとカップルになるの。
あ、なるほどね。はいはい、好きでもないのに。
うん。で、うん、キーちゃんはそのことを知ってて、
うん。
ソータくんとカップルになるの。
だからまあ契約ですよね。契約結婚みたいなね。
でもキーちゃんはソータくんの方が好きなの。
ほうほう。ややこしいな。
その年でそんなところに自分を投影しますかっていう。
すごいですね。
すごいでしょ？
何それ、恋愛マスターになれるんじゃないですか、その。
そうやね。
彼女。
うん。
うん。
でも、いろいろ聞いてると結構面白いんだよ、そのドラマ。
30年頃朝の連ドラ書いてるかもしれないですね。
いや、ほんでね、うん、まあまあ、ある意味さ、うん、二次創作じゃないですか。これって。
それ二次創作って言うの？
生物の。
生物って言い方もピンとこないけど、うん、まあに、
リアルな福士蒼汰の松潤とか、里美ちゃんとか使って、そこに自分のキーちゃんというのをはめ込んで、うん、そういうのをやって、なおかつ、その、でも、その頃、まだちっちゃいから、うん、そこに、ドロドロした、あの、あれはないのよ。セックス的なものは。
まあまあ、ないですもんね。
ないんですよ。うん、言うたら、友達じゃないみたいなレベルなんだけど、それが逆に、高尚なわけ、
うん。あ、尊いと。
尊いんです。それが逆に尊いんです。で、まあ、結局のところ、その、福士蒼汰くんは、松潤のためにいろいろ頑張る。
うん。
松潤のことが好きだけど頑張る。みたいな話をずっとこうやってるんですよ。うん、何やってんの頑張る。みたいななんかこう、ずっと聞いてて、まあ最終的にはもう時間が来たんで、変えるじゃないですか、
気になりますね。
気になるじゃん、続きが。
うん、
で、続きが気になるから、これ最後どうなんのって聞いたら、飛行機事故でみんな死ぬ。
すごいすごい、そのドラマ見てみたい。
それ正解やん。
正解ですね。
それ正解やで。これがね。
急に打ち切りみたいな。
そうそう。いや、俺はベタやからさ、うん、最後さ、例えばなんかあの、福士蒼汰くんが外国行くとかして、うん、でも最後あの、思い切って松潤にキスしてそのまま飛行機乗るとかなんかベタなことを考えるじゃん、大人やから。
うんうんうん、
そんな、飛行機事故でみんな死ぬ。そうやん。それ正解やん。正解正解って思ったもん、それ。で、それを。
背恐ろしいな、その子、キーちゃん。
で、まあ、でそのキーちゃんって女の子がその、うん、やって、で、その横で、一つ年のお兄ちゃんがおったのよ。
ほう。
お兄ちゃんは、ジバナンの人形を、
ジバニャン、はいはい。
ジバニャン、俺、妖怪ウォッチのジバナンを、右側で弾いて遊んでたのよ。ガチャーン、ガチャーンってやって。
なんで男でバカなんですかね。
いや、バカじゃない。別にバカじゃないよ。それはそれでほら、ジバニャンの一番いいシーン
だ。あ、そうか。僕は死にましぇんか。
だから、それをやってるのは別にいいんだけど。
はい、ちょっとそれじゃないかもしれないですよ。
別にそれ、二次創作でも何でもない。
トレースしただけ。
トレースしただけじゃん。
あ、
この佐野健次郎は。ただ単にトレースしただけ。でも、こっちの女の子は、一つ年下の女の子は、その人形を四つ使って、ものすごい二次創作をしてるのよ。
二次創作って言わなくていいですよ、それは。はっきり言って。
まあでもほら、実際の人物を使って別の物語を作っていくっていうのが、まあまあ、不女子でいうところの BL だったり、その全然別の、ね、BL じゃないやつもそうですやんか。でもそれを見たときに、結局のところ、今、不女子って言われてる人たちも、オタクって言われてる人たちも、イラストであれ、漫画であれ、小説であれ、やってることはこの子と一緒なんだなと。
ああ。
ね、キーちゃんがやってることと、今、女のオタクの人たちとか、まあ男のオタクもそうなんですけど、女のオタクの人たちが、その好きなキャラで、いろんな物語を自分の中で考えてるっていうのは、結局のところ、リカちゃん人形で遊んでた頃と、そんなにやってることは変わんない。
いや、でも、僕らの世代の女の子が、そういうふうに、代入か、こう、人を当て込んでいたのかどうか。多分ままごとを対面でできないから、一人目で何人もロールプレイできるわけじゃないですか。だからそのための記号っていうか、何アイコンとして使ってるんだろうなと思ってたんですけど。
だからね、俺らの頃の女の子はそれをしてたかどうか、俺もそのままごとに寄せてもらったことがないから分からへんねんけど、ただ、リカちゃんをリカちゃんとしては扱ってたけど、でもそこに自分を投影したり、もう、お友達は、もうお友達じゃなかったよね。結構。いろんな役を当てはめてたよね。なんか、その、リカちゃん人形とさ、やっぱりさ、あの、セレブな服から、その、八百屋の服から、カッポギまで何でも、ね、いける、すごい役者じゃないですか、あの人。
すごい、オールマイティーですよ。恐ろしいこと
です。これがバービーやったらさ、あのビッチ、できる役限られてるやん、もう、はっきり言うて。
ビッチの役しかできないです
よ、ね。ビッチの役しかできない。セレブなビッチの役しかできへんやん。もうなんかもう、ホテル王の娘みたいな役しかできないじゃないですか。
ヒルトンみたいな。
でも、リカちゃん何でもできるから、すごい二次創作力を養うのにいいんですよ、あいつ。すごく。だって、あれ、宝ですよね、あれ。宝の方も、設定として、まあまあ、そういう家族の設定とか、そこそこの設定はしてるけど、そんな細かいとこまでやらないし、あの、二次創作ルールを押し付けてくることもないじゃないですか、別に。なんやったらもう、リカちゃん人形の薄い本出しても別に宝怒れへんのちゃうかなとか思うぐらい。
リカちゃんじゃないって言えばいいんだ
ね。リカちゃんじゃないって言えばいいからね。ぐらい、やっぱりね、なんかリカちゃん リカちゃんをこう通過してると、ものすごい二次創作力が上がるなと、うん、逆に俺ら仮面ライダーとかウルトラマンって与えられた役柄かなり狭いじゃないですか、
うん、
別にねウルトラマンに
ウルトラマンに性格なさそうですよねそう
あれになんかさせるわけにいかへんじゃん
ウルトラマンこいつすごいシャイなウルトラマンとか
そうそうそうそうそう
すごい攻撃的なウルトラマンとか、
うん、でもウルトラのお父さん実はなんか1日5回薬飲んでんねんとかそういうどっからみたいな話ですけどなんかそういうのってものすごく仮面ライダーにしてもそうやし超合金にしてもものすごくみんな限られてるんで、うん、俺らそんなに二次創作したことないんですよ、
うん、確かに、
うん、でもリカちゃんってその家族設定もみんなそれぞれいろんな家族設定を勝手に決めていってるんで、うん、いやすごいなってやっぱ女の子ってすごいなってその時思ったんですよ
いやすごいな、うん、最後全員死んじゃうか、
うん、で家に帰って、はあ、よくよく考えてみると、
うん
よく俺らが昔言ってたのが、
うん、
童貞は妄想力あると、童貞だからこそ妄想力あると、
うん、まあよくそれはもう一般的にも言われるようになりましたね。
で逆に童貞捨てると半減すると、
うん、魔法が使えなくなる。
魔法が使えなくなる。でもあのアルスマグナを知ってから、うん、例えばいろんなそういうアルスマグナ以外にもそういうの BL とかいろんな世界を知ってからもそうなんですけど、うん、女の人って童貞捨ててからの方がさらに妄想力を加速するじゃないですか。
処女捨てたからってこと
だね。そうなんですよ、うん。もちろん処女なんですけど、うん、童貞捨ててからの方が別に半減したって話聞かないんですよ。
ああ、それはよりリアルになるって。
そうそう、
より。人生の機微が分かるからもっと深みが出てくる。
もっと深みが出てくるっていう。今までこういう進化出た時は足広げなかったけど、今度から足広げてかけるわ的な感じなのかな。
駆け引きの部分もあるかもしれないですね。
そうそうそう。だから、そう、だから、俺らはさ、もう童貞捨てた瞬間にさ、うん、魔法使えなくなったし、うんもう半減したし、うん、ラジオも面白くなくなってしまったけど、うん、てかもうラジオ始めた時は童貞じゃなかったけどね、
うん、
あの女の人は何なんでしょうねいつまでたってもあの妄想力に限りがないですよね
うん
あれはなんで
まあ思う言うたら男と女の差なんでしょうけどね、
うん、
感性のものっていうのは
そうそうそうそうだから別に30でも40でもみんなその二次創作的な力ってすごい持ったままじゃないですか、
うん、
男は基本的にさ要は二次創作とは言うけど要はエロでしょ
そうそう結局エロ
結局エロでしょ
だから男のオタクが気持ち悪いなと思うのは結局エロっていうのが後ろにバックボーンにあるから、
うん、
それ見てるたびに AKB でも何でもそうですけど可愛いね萌えの写真でも、うん、結局おっぱいとおまんまんなんだろ
乳袋やもんね
ぬぷぬぷって言いたいんやろお前らみたいなのが見隠れするからわ気持ち悪いってセクシャルなもん感じちゃうからですよ
そうそうね男はよ二次創作二次創作言ってるから二次創作ちゃうからね創作じゃないから
エロを書き描写しただけだ
エロを当てはめてるだけなんで、うん、あれ公式なんですよ結局のところ
ああもう
一番最初に教えてもらった、うん、二次方程式でもないでしょ、
うん、
ただ単に1たす1は2っていうのをひたすらやってるだけなんですけど、うん、女の人の場合はそれが20歳であろうと30であろうと40であろうと、うんものすごい難しい公式を使って妄想できるんじゃないですか。
う
ん、
確かに。
子供もいるのよ。
うん。
で、なんでかなこの差は一体なんでかなもちろん男は二次創作ってエロしかないけど、女の人の場合、まあ BL にしたってたかが BL やけど、
うん、
その BL の中にもすごいなんかいろいろあるらしいじゃないですか。で、自分を考えてみるに、なんでかなって思ったのが、
うん
僕の場合はまあ童貞捨てるのが遅かったんですけど、
うん、
23ぐらいだったんですけど、うん、でそれでまあようやく捨てました、
うん、
捨てた時にもう女を分かった気になっちゃったんですね
一回だけでああんまり気持ちええもんちゃうよあんなもん、
ま
あ、
そこまでは言ってないそこまでは言わないですけどもう女と一回エッチしただけでなんかもう女分かった気になった、
うん、
分かった、うん、もう分かった俺もいけると、
うん
でも女の人はおそらく童貞捨てても男を全部分かった気にはなってないような気がするんですよね。
あ
どっかに男のその分からない部分をわざとよ、
うん、
わざと置いといて、
うん、
でその部分を自分の妄想でいろいろこうプラスしていくみたいな。
は
男はもうそんなないじゃん、うん、もう女で分からん部分とか要は女のことは分からんとか言うけどそれはねあくまで男尊女卑みたいな目線で言うだけの話で、うん、なんかあの頃はね俺女分かった気になってたから、
うん
うん、だからもうその妄想力が一気になくなったもの、
うん、
もう答え分かったみたいな。いやだからもうね、今回その小さい女の子のそのねドラマを聞いて、昔ね大岡越前が自分のお母さんに、
うん、
女性の性欲っていうのはいつまであるんだと。
その大岡越前聞いたんですか。
確か。
へ、
確か大岡越前やったよ。うん、聞いて。なんか、なんか事件があったんやな。そういう事件があって。
うん、
で、もう分からん。さっぱり女の人はよう分からん。
うん、
で、自分のお母さんに、女っていうのは性欲は一体いつまであるんだねって聞いたら、お母さんが黙ったまま、火鉢のところで、こう、灰をかけ混ぜてたんですって。灰をかき混ぜて。
うん、
で、それを見た大岡越前が、灰になるまでかと。
お
ー。っていうような話が確かあったと思うんだけど、それはちょっと思いましたね。
いつまで経っても
女の人の妄想力っていうのは多分肺になるまであるんだろうね。俺ら多分ないよ。妄想力って年々、ま
あ、性欲と共にっていうのがあるかもしれないですね。
そうそうそうそう、性欲と共にですけど、本当にあの妄想力も低下していってるから、はっきり言って自分今たまにエロい妄想するって言っても自分で自分に突っ込むもん。それお前昔の焼き直しやんって自分で突っ込むもん。
いや、パターンですって男は。
そうそう。だからパターンが3つか4つぐらいしかないの
よ。ないですって、もう。で、
それを焼き直してるだけやねん。結局のところは。おやおや、焼き直しやん。最近作品荒れてんなって自分で思う。自分で思うもん、自分の妄想に対して。
いや、妄想なんかします、でも最近。
暇な時ね。
はぁ、
うん。だから、その、夢でも焼き直しやからね。基本。だから、それに比べるとやっぱり女の人はおそらくね、そうじゃないんじゃないかなって思いますね。
だからみんな目線合わせただけでギャーってなるんですよね。
ギャーってなるね、
うん
うん。まあまあ僕らは本当にもうね、こういう男からして、まあ、ちょっと昔萩本とかそのね、ジュネとかかじったりとかやったら、うん、アルスマグナをちょっとかじってるだけで、基本的に、ね、門外観なんで、そういう BL の中のその生物ルールであるとか、うん、その二次元ルールとか三次元ルールとか、いまいち分かってないから、このラジオで偉そうなことは言えないんですけど、いや、あれ全部自由にさせたらとんでもないもん出来上がるよ。
ね、
ああ。いや、あれをね、確かあの、三次、生物で唯一許可してんのが、西川さんでしたっけ？
そうそう、待ってください。生物っていうのを理解しないとダメなんですよ。
生物というのは人間ですよ、人間。
人間を二次創作することを生物って言うんですね。
二次創作しちゃダメなんです。
ダメなんです、
ね。ダメなんです、
ね。ダメなんだ。で、あの、癖字とかにして、
そうそうに
あのひっそりと
やって
行うべきですよっていうのをツイッターで出回ってるんですよ。
生物ルールってやつですよ。どうしてもやるんだったら、鍵付きの誰も入れないパスワードがいるような、
うん、
ウェブでこそっとやりなさいっていう生物ルールがどうもあるらしい。
うん、
ね。
お悔いがしく。
そうそう。で、本来はもう、もちろんそうですよね。実際の、その役者さんとかで、勝手に BL もんとか出されたら、その役者さんが読んだら嫌がるでしょっていう、うん、まあそういうもんなんですけど、さあ、西川兄貴は、いいって言ってるのかな？
ああ。じゃあ、西川兄貴はいいけど、西川兄貴と絡む人はどうなのって
ことです、ね、そうそうそうそう、そういうこと、そういうこと。
もう、まあ架空の人でもいい
わけだ。架空の人を出すしかないんじゃないの？
それか、西川兄貴プラス、二次元の誰か、
うん。二次元の、だから、まあだから、うん、も、じゃあ二次元がいいのかって言われたら、もともとダメなんですけどね。全部ダメなんですけど。うん、まあ、その、そこら辺ね、二次創作が今度のほら TPP で全部アウトになるんじゃないかとか、いや、いいんじゃないかとか、いろいろ言ってますけど、
うん、
まあ、もしね、その、やったろうじゃん的な人がおるんやったら、一回、松潤とミッキーマウスの薄い本とか出してみた
ら。ああ、見たい。
ああ、見たいって。
見たい、見たい。
いや、見たいやろうけど、それ見たいやろうけど、俺は絶対用出さへん
で、創作が TPP で制限されるっていうのは
アメリカ様
がダメだよって言ってきてるから
ダメだよってなるんじゃないかっていう、
うん、
あ、これはすごいうるさいじゃないですか番犬に、
うん、まあまあミッキーマウス法って言われるぐらい、うん、そうですね、
うん、
著作権が厳しい。
で今度はなんかハリウッドになるんですよね、あのアニメが、
何が？
あの探偵のアニメ何でしたっけ？
探偵のアニメ？
うん。
コナン。
いやコナンじゃないよ、忘れた、何やったかな、忘れましたけど、後で調べといて。
ええー、何何？日本の？
日本のなんとか&なんとか。
タイガー&ドラゴン。
あ、そうそうそうそう。
ああ、タイガー&バニー。
あ、タイガー&バニー。
タイガー&は長瀬くんですよ。そうそうそう、俺の話を聞いてるんですよ。タイバニーね、うん、まあ、あれは合うんじゃないですか。
ただ合うけど、うん、あれハリウッドになったとして、うん、そのハリ、そのタイバニーの、そのまあよくある2015タイバニー制作委員会の中に、
はいはい、
アメリカの会社が入ったとすると、うん、ほぼ二次創作はアウトになるんじゃないか。
マジで？
っていう話が、
はははあるよ。そういうことなのね、うん、制作実行委員会に締め出さないと。そうそうそう、
だから結局やっぱ厳しいじゃないですか、うん、向こうは。もうそれこそタイバニが向こうでハリウッドでなったら、小学生がプールの壁画にタイバニ書いたら
バーって壊しに来る。
そうそう、消しなさいってなる可能性もありますよ、う
ん、へ
ー。だからもうどう、アメリカがどう思ってるのか知らないですよ。今のその日本のオタク業界とか、その二次創作とか、その同人文化とかをどう思ってるのか分かんないけど、そもそも同人文化があるのが日本だけか。
だけじゃないですか。
そういうのが。
うん。
うん、
で、噂によると、うん、岡田斗司夫のこの豪華、あの、女性スキャンダルも、
うん、
CIA が、仕組んだと。それ岡田斗司夫が言ってんじゃないですか。自分でこう言ったら面白いんじゃないみたいな感じで言ったんじゃないですか。
なんかどっかの週刊誌かなんかで書いてあったんですよね。
へえ、ものはいいようやな、
うん、だから結局のところその日本のそのオタク文化、同人文化をよく思わないアメリカの、なんやろね、ユダヤ？
ユダヤかロスチャイルドか。
ロスチャイルドかなんか分からへんけど、うん、なんかその日本のあれを潰そうとしてると。
オタキングを。
うん。
オタキング
で狙いをつけたのがオタキング。
間違ってるやろ。
田中角栄ではないねんからね。なんかアメリカで逆らったから、みたいな。だから、まあ言うたらオタキングはあれですよ。黒いピーナッツを食べてしまったわけですよ。
あらららららら。
いや、それ、ちょっと、オタキング的には
美味しいですね。
美味しいでしょ。
だって過去いいじゃないですか。俺 CIA に実は狙われてねみたいな。
そうでしょ。
だからあの女性スキャンダルも出たんだよ。まあやってたんだけどね。
そうや、そうそう、全くその通りですよ。だから小林芳乃が2年間ぐらいずっとオウムに命を狙われたネタで食ってたようなもんですよ、うん、
VX ガスが。
そうそうそうそう、あると一緒ですよ。いや CIA 何でもやるんやなっていう
ね。
うん。だって CIA ってあれでしょ、例えば日本の首相官邸のあの錦鯉の裏にあの時限爆弾仕掛けたりしてるんでしょ。
本当かな。
いや、よくわからないけど、パンパンって3回叩いたら爆発するんじゃないの、あれ。
なんでありましたっけそれ。
いや、あれはね、確かね、あの傷追い人やったで。
クライングフリーマン、
クライングフリーマンとか傷追い人とか、この辺の小池和夫お得意のやつの中でそういう話があったような気がしますけど、はいはい、いや CIA って基本的にね、昔から何でもやってくれる便利な
道具ですよね。
そう、便利屋さん。
便利屋ですよね。
便利屋さんなんですよ。
本当に。
あの、国内は FBI が何でもやってくれるんですけど、うん、CIA は世界中の何かあったら CIA って言っとけば、うん、全部解決する。
便利。
便利ですよ。一時期ね、そういう推奨説がそういうので CIA は出したらあかんみたいな。
CIA も二次創作ダメなの？
いや、二次創作じゃなくて、夢落ちと CIA はダメだよっていう。
あ、もうルールが。
ルールが。
もうクリエイターとしてそういうふうな、ニューメオズ C&I 使うとは何事だ
って。何事だっていう。
ああ。
だから CIA をフューチャーした作品はいいですよ。
うん。
でももう、なんか、オチとして CIA はダメだよっていう感じがあったんですけど、でも、岡田キングちゃんは、岡田さん、高津キングみたいなとか、岡田さんはでも CIA に狙われてて、ちょっと尊敬するもんね。
ねえ、いいですね。
うん。いや、だって。
それでまた開く女の人出てきそうですよね。
CIA に狙ってるんだよ。かくまってくれ、うん、お前の股に。
入ろうとするんですか。
そうそう。いや、でも、かっこいいじゃん。いや、自分もちょっと狙われてみたいと思いません？
CIA
に
ね。
うん。
僕も狙われてみたいです。
そうそう。日本のネットラジオ業界をこう、潰そうとして、うん、なぜか知らんけど、東横名人が CIA に狙われて
る。間違ってるよ、それって。
間違ってるけど、間違ってるけど、でも、なんかちょっと、鼻高々になる。
う
ん、
まあ、CIA に俺狙われててねって。
そうそう、言えるじゃん。
うん。
いや、もう、それこそ、もう、いっぱい食えますよ。
そうですね。CIA に狙われた男。
そうそうそう。別にあの、電話で後ろで飛行機の音とか流さんでも。
クイオみたいに。
クイオみたいにそんなことせんでも、普通に CIA に狙われてるんだから。
いいなぁ、オタキング。
オタキングかっこいいっすよね。いやでもやっぱ、あの、オタキングの愛人騒動って俺あんまりよく知らないんですけど、結局のところ何人おったんですか、愛人。
19股とか書いてましたね。
あれ、結局のところあれでしょ。本人が恥ずかしになって、今度か、 話を大きくすることによって、
何それ、あの犯罪、あのシリアルキラーみたいな、
そうそう、
何人も100人殺したら英雄だみたいな、
うん、そういうやつじゃないの。
ああ、まあそういう
3人ぐらいやったらやらしいけど、19人って言っといたらもうええやろっていう、うん、
まあそれは本人の中であるかもしれないですね。
うん、いや、そんなこと言いながら、まあ俺この前岡田さんのニコ生聞いてたんですよ、
うん、ああゼミね、
ゼミ、
うん、
この前はあのウィキペディアを生で書き換えるっていう、う
ん、岡田斗司夫の、
岡田斗司夫が
自分が、
いや、その場で自分のやつじゃないよ、
人の
だから、
アニメとか、オニアミス、
オニアミスの翼の、ここは違うんだよ。
これ山賀かねみたいな。
そうそうそう、そう、カチカチカチカチカチカチって書いて、ほんで、周りになんかそのオタキング信者が、はははーんって拍手しながら聞くっていう。
辛いな。
それを、俺、長野の山奥の山越えで見てる俺ってどうかなと思って途中で切ったけどね。
なんか、もやもやっと
して。もやもやっとして。いや、でもそれで食べていけるんですからね。
いや、まあでも、オタキングからさ、その、まあでもさ、信者に欠かしてるかもね。
ああ、信者にね。
うん、そういう体でやったら面白いじゃんって。
うんうんうん。
ありありって。
まあそうですよね。
うん、
まあさ、ね、お前らのネットラジオ何が違うのって言われたらそれまでなんですけど、
うん、
岡田さんって、基本的に金持ってますよね、
持ってるでしょ、いろんなもんで。元から金持ちですから。
でも本人は言うんですよ。
うん、
いや、お金なかったんだよ、お金なかったんだよって。
ほう。
この前も言ってましたよ。
うん、
なんかそのウィキペディア的に書かれるじゃないですか、うん、この時は岡田が。
でも、立ち割りで、うち儲かってたんでしょ、
どうな
の、立ち割りのあの、クロコダイルのあれ。
クロコダイルで儲かってたのかな、う
ん、ラコステが立ち割りって書いて、刺繍は儲かってたんでしょ、
あの人でもね、小銭を儲けるのはうまいと思うんですよね。うん、だから、出す本も、ベース、まあ、あれは、いつまでもデブと思うなよはもうあれは大ベストセラー。
別格ですけどね。
でも、その他の本もそこそこ売れるんでしょ、
うん、
出したら何番部かは、
うん。
そう考えるとなんかやっぱりあのポジションは美味しいな。
うん、
太ったり痩せたりしてるだけやのに。てかずっと太ってるよね、もう。
もうね、もはやね。
もはやずっと太ってるよね。
ああ、ダメだったんだって、やっぱり。
いや、あれも、また今ちょっとダイエットしてるんですよ。
あ、岡田斗司夫が。
岡田斗司夫が。
レコーディングダイエット
に変わる
リターンズ。
リターンズ。また変わるやつのために。
またあれですか？ハンバーガー食べて半分残して、アフリカの子ごめんバーンってダンクする、ダンクするってやつでしょ？
いや、だから、それ、やっと2番煎じになるから多分また、
新しいメソッド。
キャッチメソッド。
ああ、じゃあまたそれ読んで僕もやろう。
っていう感じになると思うんですよ。うんうん、俺なんかもいつまでもデブと思うなよと、
うん、
いつまでもデブと思うなよノートと両方買ってしまいましたからね。
うん、まあ二人ともレコーディングダイエットやって、効果は一旦出ましたからね。大阪さんも。
レコーディングすると痩せるんですよ。
痩せます。
当たり前やけど。
うん、
だってめんどくさいもん、書くの、
うん。
そんなめんどくさいことするぐらいだったら食べんとこって思うもん。書くのってほんとめんどくさいからね。まあでも岡田斗司夫さんはね、もう CIA に狙われるって、もう大英大卒業としたら一番の名誉ですからね。
本当にね。
うん。
うん、
ちょっと尊敬しましたよ。あのニュース見たときに。
ニュースっていうか。
ゴシップっていうか。
ゴシップっていうかね。
はい。いや、だって最近暗殺される人っていないよ。いる？
いやいや、いないですね。
うん。
まあ、悪いことしちゃってるのもトヨタ商事のね、社長みたいに。
そうそうそうそう。だからトヨタ商事とそれからオウム真理教のあの人ぐらい、村井さんか。
うん。
ぐらいじゃないですか？あとはあの、警視庁、の
村松さんか。
村松さんか。
栗松さんか。
あ、栗松さんか、
うん。
ぐらいですね。なかなか暗殺って日本ではないですからね。
うん、
あれ、明治維新の頃に殺しまくってたのが嘘のように、
ね、
最近暗殺とか転注する人いないですもんね。
うん、
国会前で叫んでるだけですもんね。
おとなしいもんですよね。
ツイッターに書いて。
うん、
で、みんなに言われたら消すみたいな。
安倍政治を許さない。
うん。それだけですからね。あれ、明治維新の頃の維新の志士たちが見たら、お前ら
ぬるいよ。
ぬるいよっていう。行けよって、うん。って思いますよね。遺贈とかやったら。
そうですよね。
うん。
確かに。
まあ、ということでもう、
はい、
岡田さんが試合に狙われてるっていうのは、ちょっと最近、胸がざわざわした感じですね。なんか、ああ、俺らの岡田がそこまで。
登り詰めたか。
登り詰めたかっていう感じですよ。
うん。
うん、試合暇なんやなっていう。
暇なんですかね。本当に。
試合ってやることあるの今。
いやいや、いろんな国の工作をしないとダメなんじゃないですか。
だからいろんな工作というか国を転覆させたり、うん、クーデーターを起こしたり、あれ全部 CIA なんでしょ。
まあまあまあそういうふうに言われてるけど、まあそれが抑制効かなくなってきてるんですよね。もういろんな要素が絡み合いすぎて、
もうどうしようもなくなって万歳してるみたいな状態なんでしょ今 CIA も、
うん、だからもうシリアとかいないかもしれないですよ CIA は
もう逃げて
もうようわからんってい
やそうでしょ、
いろんな国来てもうごっちゃにやから、もう情報つかんみたいな。
多分 CIA もあれなんでしょうね、うん、1日の半分ぐらいは報告書書くのに。
そう多分そんなような気がしますよ。いやこのスパイになった、工作員になったけど、うん、書類ばっかりだよって、
1日の半分ぐらい書類書いてて、うん、この書類さえなかったらもっといいスパイができるのに多分そうでしょうね、うん、CIA も。 CIA って誰でもなれるんでしょ。
なれるわけないでしょ。でも
いやその国の、うん、その CIA の協力員っていうか、
ああまあもうそういうレベルで、
うん、そういうレベルではなれるんでしょ。
へえ、
まあ、僕も周りにおらんけど、うん、まあということで、
はい、
その岡田さんの話をどうしたかったんですか。
いやどうしたかったか、あここまで行ったのかと、
あ感慨深かったっ
ていうか、何でも物は言いようやなって、なかったら試合に狙われてるって言ったらいいのかみたいな
まあ岡田さんが言ってるわけじゃないよ、これ雑誌が言ってるんですよ。
そのフリーメイソンがどうのこうのっていうのとそんな変わらんレベルじゃないですか。
まあ CIA はそうですけどね、
うん、
いやでも、まあ、狙うとことしては、うん、すごいキャッチーやと思いますよ
岡田氏を狙うのは、うん、じゃあ本当に戦略的に狙うなら誰狙うべきなんですか。二次創作ってそれこそコミケ会場に、
同人文化でしょ、
同人文化をコミケ会場に行くべきじゃないですか。まず
CIA が薄い
本、 CIA 薄い本を買い漁って、こいつがすごい人気のようだこのサークルがって、
ああでそのサークル、壁サークルの人気作家、うん、
人気サークル狙って、うん、あのそこのサークルの人間関係を崩すような工作をする、
サークルクラッシャーを入れていくわけですか。
そうそうそう、 CIA、 CIA のエージェントとして。
それはもうやってるでしょ
サークルクラッシャーの女の子は、
まあ、CIA から、
CIA から
金もらってるじゃないですか。
あ、うん、
いやでもどうかな、やっぱ岡田さんってなったらその雑誌に載ったりしますけど、うん、例えばですよ、日暮とかさ、
うん、
堀川五郎とかさ、そういうのが CIA に狙われてるっていうところ別に話題にならへんでしょう
じゃあもう一番出てるのはコミケの主催者を、
まあまあそうですよね、
徹底的に潰すか、
うん、
あとは角川あたりとかをね。
でもそれしようと思ったら別にコミケから潰さなくても通産省かどっか、まあだから、TPP なのか、うんうん、そうですよね。まあでも実際のところ TPP でその二次創作がこう狭まってくるっていうのはあるのかな。
いやなかなかないと思いますよ、アメリカの資本が入ってこなければいいんですから。
同人市場って、うん、実際のところどうなんですかあれ。
いやまあ
必要なの。
いやその必要でしょう、
オタクからしたら必要ですけど、その
いやだから社会のセーフティーネットになってるような気がしません。
例えばあなたの業界からして、
分からない、いやもうかけないさあまり、
あ関係ない、もちろん関係ない
としてはそんな対応大きくないし、
でもなんかその中小の小さい例えば印刷会社であるとか、うん、その周りでやっぱりそれで飯食ってる人たちも
同人専門でやってるところはね
ありますからね、うん、それでいくとまあまあいるんでしょうねやっぱりね、
うん、
まあ実際のところ楽しいですからねコミケって。
楽しいですね、
はい、やっぱこの夏そのね、テレビでやっぱ72時間で、
はいはい、見ましたね
コミケのやつを、うん、あこれ見てたら楽しいですもんね、うん、またちょっと行きたいなと思いますもん
ね、
はあ、
本当に
売るもんがないだけでね、
まあまあしね、 DVD 売ろうとは思わないですからね、
うん、
うん、いろんな人に出てもらってるっていうのもある手前、
まあノギツはありなんでしょうけど、
うん、
でもね売れないでしょうしね、
だって今ダウンロードできるんだもん。
そうなんです。
あるとしたらラベルを印字して、うん、この中に音源入れてみたいなから CD を売るみたいな。
グッズしかないです
よ。グッズしかない。
グッズしかないです。
そんなんいらんですよ。本当に。
ああそういうことか。
うん。
なんかコミケに参加できる方法がないのですかね。
いや今さら。うん、ね僕ら前は過去 CD でしたからね。
ないね。
ないでしょ。
ないですね。そうですね。
もう親子本作ってもらうぐらいしかないじゃないですか。
薄い本とか
薄い本
とか、ああ、まあ、だったらアロスマグナのラジオを全部詰め込んだ CD とかのがまだマシでしょうね。
うん、売れないですけどねそれは。
売れない、まあ配るだけですよね。
配るだけで、
うん、ただネットに流せないような話も入ってます。
これ僕らは生もんって言っ んですかね。音声はいくら言ってもいいじゃないですか。パク君が
しっとりしてる
とか、しっとりした手イコールエッチうまいわーっていう妄想、これオッケーなんですよね。二次創作じゃないですよね。
そこやがな。
うん。
わからんのが。
うん。
まあ、これは、言うたら、まあ、ほら、ようあるね。うちみたいな、ラジオですからっていうのに、ようネットラジオ言いますけど、うん、これが例えば地上波で言っていいのかっていう。
ああ、だったら、下手したらヤフーニュースに出ますよ。
北野誠みたいになる可能性
も。があるし、うん、まっちゃんが、日曜日のワイドナショーでちょこって言った言葉が、
うん。ヤフートップニュースに。
ヤフートップニュース。松本、安倍政治を容認、みたいな。
そうなんですよ。だから僕らはまあこんなはっきり言って影響力がないから無視されてるだけの話なんでしょうけど、うん、
本当は言っちゃダメなんですか。
本当は言っちゃダメなんですか。
うん、パックンが手しとりしてるっていうのがもうご法度。
あ、本当はアルスマグナの回とかあるじゃないですか、増刊号で、
うんうん、お前らそれアルスマグナに便乗してアクセス数稼いで、うん、アフィリエイトで稼いでるんだろうみたいな。
全くその通りです
よ。稼いでないですけどね。
稼いでない。
アクセス数は稼いでるけど、アクセス広告は出してないからね、一個も、うん。
広告は出してないです。まあ、これ、だから、これがもし、利益というか、そっちの方になってたら、注意が来るかもね。
うん。
うん。でも、まあ、そうじゃないから、いい、良くはないけども、無視されてる。
無視される。
だけの話です。まあ、でも、実際、なんかさっき明治に聞いたら、うん、先月のアクセス数というか、ダウンロード
数。ダウンロード数、倍でしたね。転送量は。
ギガ数来たらすごいですよね。
ギガ数すごいですね。
メイトの皆さんって。
うん。
いや、そらメイトメイトって言いたくなるわって。
うん。
あの名人が。
うん。メイトメイト。
メイトメイトって言いたくもなるわっていうぐらいのアクセス数でしたけど。うん、
まあ何人か残っていただいてるみたいなんで。そ
うそう、だからこう、ラジオで何言っても OK だったら、例えば、二次創作は薄い本はダメだけど、ラジオドラマやったら OK なのかって話なんですよね。
俺、松潤。
俺パクドルって。それはありなのっていうラジオドラマで。
キーちゃん、君のことが好きだよ。ま、かっこ松潤。
いや、まあまあ、そういうことなんですけど、それはありなのかっていう。
松潤って言ってるだけで、うん、松の潤一かもしれないですよ。
あ、そういうことか。
ウルオウの潤じゃない。松に純粋の潤かもしれないですよ。
パクドルフィンです。
パクドルフィンです。
っていうことなん
だ。だって絵がないんだもん、わかんないもん。
そうですよね。本名も言ってないしね。
それ空耳ですよ、多分。
違いますからっていう。
そうそうそう。
松田純也ですから、みたいな。福士蒼汰も漢字が違いますからね。
福士大学の福士だよ。
あ、ありますよね、福士大学っていうのが。うん、あ、そうかそうか。難しいですよね、ラジオドラマって。そう考えると、その、取り締まる方も。
いや、だってどうしようもないじゃないですか。松潤のモノマネすんのやったらいいけど、うん、松潤のモノマネってどんなんて話ですよ。
似てないしね。
わかんないしね。
うん。で、ラジオドラマってかなり自由度高くないですか。
うん。
ほんで、なんかそういう問題になった時に、いや、似てませんやんって。
似てないし、字も違うし。
本人見てくださいって言って、写真あげた
ら。これやねって。
ですよね。あ、そう考えるとラジオっていうのはやっぱ自由度
ですね。
自由度高いですよね。だからこれが北野誠みたいに、うん、ほんまに山本リンダの写真集を買ってきて、うん、こんなんって言い始めたら、うん、もうそれはダメですよね。
多分ピンポイントで言ってます
から。ピンポイントで言ってるからね。でもそうじゃなくてラジオドラマだったら結構自由度高いですよ、
うん、
やりますか。
え、俺松潤。
いや、あなたはね、うん、じゃあ泉壮君。
大泉壮君で、
うん、で俺はアキラで、
あ、
でこの後、
うん、
あ、泉壮って言ったらもうそのままやな。泉壮じゃあかんのか。
ワイズミ壮とか。
ワイズミ壮。ワイズミ壮でいいんじゃないですか。泉ナンバーやけどっていう。でその後例えば薄い本的な展開になってもラジオドラマだから OK なんだね、うん、これは、
うん、描写も分かんないですよね。
描写も分かんないしね。
うん、そんなとこ触っちゃダメだって。ぬぷぬぷみたいな。
そうか、そんなこと言えへんし。で、それを CD で売ったとしても、
うん、
ジャケットにそんなイラストさえ描けへんかったら、
うん、
いけんじゃないの。
まあ、おっさんがなんか声当ててるだけですから。
そうそうそう。ですよね、そういうことなんだもんね。
なんなんすか、もうわけわからないじゃないですか。2.5 次元で生物で、しかもその音声だけの、うん、なんか、剥離したもんでしょ。
剥離したもん。
なんかそれって何次元でもないみたいな。
4次元。
4次元もう別
に。4次元。
4次元か5次元か6次元とかで、なんかもう幸福の科学みたいな世界になってきますけども。
でも、うん、摘発できないっていう。
もう四次元のことです。幽霊ですからね。
幽霊ですからね。
ゴーストですからね。
うん。ただまあ、いい声じゃないからな。
うん。
うん。こんな声で聞きたくないっていうのがあるでしょ。
まあね。
うん。だから、まあ難しいとこですね。
うん。
でも声ってさ、当てはめにくいから、
うん。
二次創作って基本的にみんな絵にしてるけど、うん、その絵って認識できるじゃん、みんな。うん。言うたらもう伴奏が当てたらアキラくんやから、うん、みんなこれアキラくんで認識できるけど、うん、俺アキラって言ってみんなアキラって認識してくれないでしょ、この声では。
この声から赤い髪の毛が想像できる？
できないでしょ。
チャースって言ったんじゃないですか。
あ、そっくり。
あ、そう。
うん。そうそう、評判いいらしいよ。
あ、そうなんですか。うん、え、何が評判いいの？
あなたのアキラのモノマネ。
そうなんですか。くさーって言ったの。
そんなこと絶対言えへんと思うけど、アキラ君で分かるのが悔しいっていう。
あ、そう。うん、もう、まあ、それ特徴掴んでるってことなんでしょうね。
そんな特徴はないねんけど。
あ、もう記号、記号で。
こんなこと言うやろうっていうモノマネやからね、
それ。それ完全に、もう、細かすぎて伝わらないモノマネに近い。
近い話ですからね。うん。だから難しい。いやネットラジオでよかったな。
よかったですね。
よかったよかった。
敵はされないですから、
うん。
僕は試合に狙われないですよ。
大丈夫ですよ。
大丈夫ですよ。
ね。もう今日ずっと言ってた松潤っていうのはあくまで松田純也のことです。
純也。誰かよう分からへんけど、
ね。誰かよう分からへんけど。
まあ日本に5、6人はいそうな名前ですから。
はい、そういうことなんで。
うん、
もう、うん、別にね、何も悪いことしてないんで。
いやもうキーちゃんは末恐ろしいですね。
キーちゃんいいでしょ。キーちゃんいいっていうかね、ほとんどの女の子はそういう素質あるんです
よ。マジで？
あるある。
マジで？
あります、あります。
もう、よっぽどマレよりいい脚本を作ってくれるかもしれないですよ、キーちゃんの方が。
ヤスコニャンみたいですよ、本当に。
え？
電王の、
うん、
脚本家のヤスコニャンみたいなドラマ書けると思いますよ。もうね、やっぱ女の子ってね、思い切りがいい。
うん。
飛行機でみんな死ぬみたいな、
うん、
その思い切りがいい。
なるほどね。
俺らダラダラダラダラ続けちゃうじゃん。
うん。
このラジオいつ切ろうみたいな感じになる。その思い切りの良さっていうのはやっぱり女の子特有やな。
まあ、なんですかね。ああ羨ましいな。
そう。でしょ？
うん。いい。
はい。
もう、キーちゃん、ずっと追っかけといてくださいよ。
いや、だからフィリピン行ってまうねん。
フィリピン行ってから、頑張って追っかけましょうよ。
うん、わかりました。
だ
から
10年後ぐらいに。
ライン番号聞いておきます
よ。キーちゃん、キーちゃん、もう。
なんで40代のおっさんがま小学校2年生の女の子と LINE 聞かなあかんねん。それこそあかんやろ。
いやいやいやいやいや。すごいな。ああ、いい日に頑張ってほしいですね、キーちゃんもね。お父さんもね。
はい。
はい。それでは皆さん、おやすみなさい。
さよなら。